聞いて健康づくりをしませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、今回ご出演いただくのはこの方です。リハビリテーション室理学療法士谷口憲孝さん、そして聞き手は私 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。谷口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回テーマが、最近転んでいませんか、もしかしたらフレイルかも。ドキッとした方もいらっしゃるかもしれません。後ほどいたしますけれども、このフレイルチェック方法があるんですよ。ぜひ皆さんメモを今のうちにご用意いただきまして、お聞きいただければと思います。さて、谷口さんは普段はどのようなお仕事をされてるんですか。
はい、病気やお怪我をされた方のリハビリテーションになります、はい、その中の、理学療法士という仕事をしています。
はい、
私の勤めている岡崎市民病院は、3次救急という比較的重症度の高い患者さんが入院してくる病院でして、
はい、
急性期、つまり病気や怪我を負ってから間もない患者さんに対して、早期から、身体機能回復のための、運動療法、はい、あるいはご自宅へ帰れるために必要な、日常生活動作の確認、
はい、
動作手順の指導、必要に応じて、介護機器の提案やご家族様への介護方法への指導と、
はい、
まあ、そういったサポートを広く行っております。
はい、ありがとうございます。手術をした後すぐにリハビリって言われてね、その時には看護師さんが、普段は天使に見える看護師さんが全員ちょっと鬼っぽく見える
そうですね
もう、いや、まだ、っていうね。
そうですね、なので手術前に、入れる場合、リハビリ入れる場合は、まあ、はい、翌日からリハビリが入りますよっていうことは、伝えるようにはしています。
はい、手術前に一応説明ですとかね、こういう感じで進めて、
そうですね、
術後はこうですっていうふうに丁寧に説明してくださるじゃないですか。
はい、
もう手術のことで頭パンパンで、
そうですね、
大体はそんなにちゃんと聞けてないっていう
聞けてないですし、まあ、当日は痛い痛いで、はい、どうしてもなかなか動けないっていう方が多いかなと思います。
はい、でもあれ、動いた方が早く治るって聞きました。
そうですね、まあ、なるべくこう痛み止めとかを使いながら早めに動いた方が、はい、機能の回復は早いですし、
はい、
結果的にこう入院期間も短く済むことが多いかなというふうに思います。
はいはい、だからこそあんなに痛い痛いって言ってる患者さんに、いや、リハビリはやりましょうねって言うわけですよね。
そうですね、
はい、みんな頑張りましょうところで今回フレイルがテーマです。はい、フレイルって改めて何でしょう。
はい、フレイルとはですね、英語のフレイルティが語源となっています。
はい、
フレイルティを日本語訳にすると、虚弱、あるいは老衰、脆弱、脆く弱いですね、
はい、
などを意味しますけれども、分かりやすく言いますと、
はい、
加齢では年を重ねることによって、心身の活力が低下して、
はい、
健康と要介護の中間に位する状態になると言われています。身体的な衰えのみではなくて、
はい、
まあ、頭の機能ですね、ちょっと忘れっぽくなって認知症が進んだりだとか、
はい、
あとは社会のつながり、まあ、退職されてしまうと、こうどうしてもコミュニケーションを取ること機会が減ってしまったりだとか、
はい、
まあ、そういった状態も含まれるので、まあ、この状態を放置すると、まあ、介護状態に限りなく陥りやすいと、
なるほど、
いうことが言われております。
はい、
まあ、なので、早期に発見して適切な運動あるいは栄養、社会参加などの対策を行うと元の状態に戻すことも十分可能でして、
はい、
健康寿命を延伸するために非常に重要な概念と言われております。
健康寿命、これが一つの今のテーマですよね。寿命は日本人は問題なく長いと今言われているんですけれども、健康寿命はどうかと言いますと、ここは日々若い時から、
そうですね、
気をつけなければいけないところですよ ね、
そうですね。今まで動いてきた方はやはり健康寿命が長く、
はい、
長生きの方がいらっしゃいますし、逆にこう運動しなかった方は、
はい、
どうしても病気にかかりやすい、動けなくなっていくという方が多いかなというふうに思います。
はい、ところでこのフレイル、先ほどご紹介いただきました、年を重ねることによって心身の活力が低下をして、健康と介護が必要な要介護の中間 はい、ってことなんですね。
中間ということですね。
はい、
ま、頑張り次第では健康な状態に戻る
っていうことですよね。はい、まだ大丈夫ってことですね。
まだ大丈夫ですね。
まだここから頑張ればいける、
はい、そうですね。はい、
どうしてフレイルってなっちゃうんですか。
そうですね、はい、まあ、加齢によって筋肉量ってまあ減ってくるものなんですね。まあ、筋肉量が減ることで、まあ、歩きづらくなったりだとか、はい、まあ、転倒の危険性が高まります。あとはですね、口腔機能、オーラルフレイルっていうものもあるんですけれども、まあ、口腔機能の低下が起こって、まあ、食べ物が噛みづらくなったりだとか、はい、あとは多分こぼしが増えたりすることが増えて、まあ、悪化すると、飲み込みの障害、嚥下障害、あるいはまあ栄養状態の悪化につながると言われてます。
はい、
あとはまあ認知機能面、先ほどちょっとお伝えしましたけれども、まあ、物忘れだとか、はい、物の名前がなかなか出てこない、あるいはまあ計画立てて物事を進められないというようなことから始まって、まあ、進行すれば、はい、まあ、認知症というふうに診断されます。またはちょっと心の、まあ、うつ病を発症することもあるので、まあ、その場合も注意が必要です。あとはもう一つの社会性の低下はですね、先ほど申し上げたように、まあ、社会とのつながりが減っていく、
はい、
退職後とかですね、まあ、最近で言えば新型コロナウイルスで外出する機会が減るとかですね、
はい、
まあ、こういったことが原因で、まあ、筋肉量も減って認知機能も落ちて活動量も落ちて、どんどんこう体が弱っていくというようなサイクルになっていくんですね。
負のスパイラルっていうやつですよね。
はい、
まずどっから始めたらいいんだろうって話なんですが、
はい、
その前に何事も病は早期発見からということで、フレイルつまりは、まあ、衰えていないかっていうチェックをね、ここでお願いしたいと思うわけなんですけれども、
はい、
どんなことが挙げられるんでしょうか。
そうですね、
はい、
日本語版のフレイルの評価基準がありますので、そちらをお伝えさせていただきたいと思います。
はい、
ぜひリスナーの方も一緒に、はいか家でお答えいただければと思います。
はい、
まず一つ目ですね、体重減少、
はい、
これですね、意図しないのに半年で 2,3 キロ体重が減った、
うん、これごめんなさい、はい、ウェイトコントロールで、
はい、
ジム通ったりとかしてウェイト落とした場合は OK ですか。
OK じゃないです、
違うんだ。
短期的な体重減少というより、まあ
はい、
1年間とかですね、長いスパンを通して、体重減っている、まあ多分こうトレーニングしていると長い短い期間で多分体重が減ってしまうので、
はい、
そこはちょっと該当しないかなというふうに思います。
じゃあ大丈夫ですね。
はい、
はい、よかった、
はい、
3ヶ月で10キロ落としたんで、
あ、そうなんですね、
大丈夫かなと思っています。わかりました。はい、じゃあここはセーフでした。
はい、
はい、続いてお願いします。
はい、2つ目に疲労感ですね。
はい、
まあ、これただ主観的なものなんですけども、疲れやすさを感じる日が増えた。
はいはい、
いかがでしょうか。
皆さんいかがでしょうか。続いて、
はい、3つ目、活動量の低下。
だんだん怖くなってきました。
ですね、外出の機会減るとかですね、はい、まあ、体の意欲の低下を感じる、まあ、これちょっと疲れやすさを感じるにつながるかもしれませんけども、
はい、
動く量が減ったっていうことですね。そういった経験があるかどうか。
この夏暑かったんですよ。
そうですね、
仕事以外だと外出の機会は減りました。
そうですね、
皆さんそうだと思うんですけれども、
はい、
で結果、まあ、今日も暑いからやめとくか、
うん、まあ、季節柄によるものなので、はい、そこはちょっと省いていただければいいかなと思います。
わ、はい、かりました。
はい、
続いて、
4つ目ですね、はい、歩行速度の低下、これは以前よりですね、歩くのが遅くなってきた、はい、ゆっくりになってきた、いかがでしょうか。
この間高校生2人がですね、
はい、
ごぼう抜きしてきました。後ろからバンできて
若いですね、二十歳前後の方はやっぱり歩くスピード早いと思うので、まあ、年々筋肉量が低下するとともに歩くスピードが落ちていくと思う
んです。そうですよね、そこからちょっと気をつけて歩幅をこう広くしましたけども。
そうですね、はい、フレイル予防に努めていただければと思います。
はい、ギリ今のところ大丈夫かしら。まだありますか。
あと最後ですね、
はい、
筋力低下、まあ、物を持つ力とか握力が弱くなったとか感じる、まあ、あと転倒しやすくなったとかですかね、まあ、ペットボトルの蓋とかをこう開けにくくなるとか、
はい、
まあ、そういった経験があったりすると、まあ、筋力が落ちてるかなというふうな判断になりますかね。
そこは大丈夫ですかね。実はリスナーの方でですね、最近何でもないような段差でつまずいたり、はい、階段を踏み外しそうになったりというのがたまにありますという お悩みが寄せられているんですけれど、
そうですね、まあ、時々多分転ぶっていうようなことがあるかもしれませんけれども、はい、まあ、こう複数回何回も転ぶっていう経験があるとちょっと危険かなと思います。
はい、
まあ、単発でこう転ぶっていうことはたまにあると思いますので、まあ、何回も繰り返し転んでいれば、まあ、これフレイルの可能性が高いというふうに判断していいかもしれません。
はい、まあ、転んだ時にねちゃんと手をつけて安全な体勢が取れたら怪我にはあまりつながりにくいと思うんで、
そうですね、
はい、
一歩が出るか出ないかっていうのもすごく重要かなと思います。
はい、でこれで何個イエスだとまずいんでしょうか。
そうですね、以上の質問に、はい、はいと答えた質問が3項目以上ある方はフレイルの疑いが高いという判断になります。いかがでしょうか。
ギリセーフですかね。
はい、
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これでもお家でもできそうですね。
そうですね、まあ、簡単な質問なので、はい、まあ、ぜひご家族の方にも65歳以上、まあ、フレイルは65歳以上は結構リスクが高まってくると言われてますので、はい、まあ、ご高齢の方がいらっしゃった場合は、まあ、チェックしていただくと良いかなというふうに思います。
はい、今日のナビゲーターの南野さんもいるので聞いてみましょう。いくつイエスでしたか。
ちょっと私歩くのがめっちゃ遅くて実はで全然なんかまあ歩くの遅いだけだろうって思ってたんですけど、意外と今の聞いててゴロゴロしてることが多いのでちょっとリスクがハイリスクかもなんて思いました。結構どれも転びやすいはないんですけど。
転びやすいはないですか。はい、うん、
それ以外
ここから気をつけましょう、お互いに。
はい、
はい、
まあ若いので、はい、大丈夫だと思います。
はい、動くようにしていきます。
はい、はい、お願いします。
まずは予防そして早期発見ということですが、
はい、
結局じゃあ私はフレイルかも、フレイルになってしまったといった場合にはまだこれで健康を取り戻すこともできるっていう話でしたよね。
はい、
どうすればいいですか。
そうですね、はい、まあ、フレイルになってしまったら、3つ重要なことがあります。主に、はい、運動 と、
はい、
バランスの取れた栄養摂取、
はい、
あと社会参加、うん、この3つの柱を意識的に取り組むことが必要です。
はい、
まあ、具体的に言いますと、まあ、タンパク質を含むバランスの取れた食事を取るですとか、まあ、ウォーキングや筋トレなどの適度な運動、
はい、
あとご家族だとかですね、うん、まあ、友人とコミュニケーションを大切にすることが、重要です。
はい、
あと、まあ、岡崎市のホームページなんかにもですね、まあ、いくつかの介護予防事業の案内もされていますので、
はい、
そちらをご参考にされるといいかなというふうに思います。
はい、はい、お膝が痛くてという方も椅子に座ってできる体操がありますのでね、ぜひこちらも参考にしていただければと思います。大体皆さん今スマホをお持ちでいらっしゃると思いますから、スマホで見ながら運動できますもんね。
そうですね、
はい、
なので、まあ、楽しみながら運動を取り組んでいただければと思います。
はい、はい、何かおすすめの運動がありますか、谷内さん。
そうですね、はい、一般的にですね、はい、国立長寿医療研究センターとか出してる、フレイルになるかならないかの基準、はい、まあ、1日あたりの歩数がありまして、5000歩が一応基準というふうにされていまして、
はい、
それぐらい歩けているかどうかっていうところが、
はい、
フレイルが進行していくか否かっていう、まあ、判断基準になるかなと思いますので、
はい、
そこの辺はいかがでしょうかっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい、
だそうです、皆さんどうでしょうか。はい、歩けてない日が多分1週間のうち1日2日あると思います。
あ、本当ですか。
それ以外はだいたい5000から8000の間ぐらい。
あ、じゃあ大丈夫かなと思います今のところは、
はい、今のところはですね、
はいはい、
南野さんは思いっきり首を振っていますけれども、
はい、
頑張ろう、
まあ、だいたいそうですね、距離で言うと、
はい、
まあ、歩数は50センチとか60センチとすると、まあ、2キロとか3キロとかそれぐらいですかね、はい、それぐらい1日の中で歩いてるかどうかですね、うん、それが基準になるかなと思います。はい、
30分から40分ぐらい歩くと、
そうですね、それぐらい歩くとだいたいそのぐらいの歩数となるかなと思います。
はい、この数字がパッと出てくるか否かでだいぶ本当かどうかが分かる感じですね。
はい、
ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。はい、ところで岡崎市民病院ではフレイルに対する取り組みはどのようになさっているんでしょう。
そうですね、入院患者さんには、まあ、緊急的に入院される方と、まあ、予定を組んで入院される方がいらっしゃると思います。
はい、
このうち後者にあたる、予定入院をされる患者さんに対して、事前にフレイルに関する質問を実施させていただいています。
はい、
そこでフレイル疑いのある方を、まあ、早期にピックアップしまして、はい、主治医の先生に、リハビリの処方を依頼します。まあ、お薬と一緒でリハビリをするのには処方がいるんですね、
はい、
なので早期に、まあ、リハビリ介入したいという旨をお伝えしてリハビリの処方をいただきます。
はい、
でまあ、極力早期に発見するようにして、まあ、早めにリハビリが開始できるような取り組みをしています。はい、先ほどもお伝えしましたが、早期発見が重要になります。入院後はほとんどの方が、まあ、普段の生活より活動量が低下してしまいます。
はい、
入院後に気づいたら、まあ、動けなくなっていたので、リハビリを始めるでは遅く、予防の段階でリハビリを始めることが非常に重要です。
はい、
特に手術をされる方はですね、フレイルを合併しているか否かで術後の入院期間が伸びてしまった、これ先ほどもちょっとお伝えしましたけど、あと術後の合併症の増加、あるいは身体機能が低下するなんていう研究報告もいくつかされておりますので。
そうなんですか。
はい、
フレイルって思っていたよりも大事ですね。
はい、そうなんですよ。非常に重要なことなんです。
ただ衰えるだけと思い込んでましたから、ちょっとこれは意識改革が必要だなと。
そうですね。
はい、
なのでまあ聞いている方はですね、なるべく早めに早めに運動習慣をつけていただけるといいかなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。私も前に入院をした時に、入院の時に事前に前日にビデオを見せていただいたんですけれども、術後をこういう風にしますよっていうの、
はい、
で、腹筋で起き上がる練習を普段からしておきましょうって言われたんですよ。
はい、
翌日手術なんですよね。
はい、
一緒の手術を受ける方が他にもお二人いらっしゃったんですけれども、はい、その方と顔を見合わせて今からっていう。
そうですね、
日頃からってことなんですね。
そうです
ね、
そう日頃からっていうことですね。
そういうことですね。はい、
はいはい、多分 2,3 日前から始めてもどうかなというところですね。
どうかなっていうところですね。はいはいはい、日頃から の、はい、フレイルチェックと。
そうですね、
はい、それから響きをつけること、栄養とちょっとした運動でいいんですよね。だから
そうですね、はい、まあ、なんか特殊な運動ではなく、まあ、本当に歩くで十分だと思ってですね、はい、たくさん歩くということが大事かなというふうに思ってます。
はい、そして術後無事に腹筋で起き上がることができました。よかった。
実はお腹痛くなかったですか。
お腹痛くなかったです。大丈夫でした。回復手術だったんですけど。
あ、そうですか。
腹腔鏡で。
あ、そうなんですね。
はい、
結構痛がる方が結構いらっしゃる。
あ、そうなんですね。大丈夫でした。
回復される方もいらっしゃるんでね。
はい、そうか。よし、ここからですね。じゃあね、私もね、
はい、
はい、諦めずにぜひ健康寿命を伸ばしたいと思います。
お願いします。
それでは最後になりますが、ラジオの前の皆さんに一言、はい、メッセージお願いします。
はい、現在日本における、65歳以上のフレイルの有症率は 10% 前後と言われています。
はい、
つまり10人に1人がフレイルでして、まあ、加齢とともにその割合は増加していきます。
はい、
意外と身近に潜んでいるんですね。
そうなんです。
はい、まずはこのフレイルを知ること、はい、あるいは自分事として捉えることができるかが大切だと思っています。
はい、
私たちはこのフレイルを啓蒙すると同時に、入院前から退院後のフレイル予防まで長い目で患者さんを支えていくことを目標にしています。高齢の方がいつまでも生き生きとした街岡崎を目指していきます。
はい、ありがとうございました。いやもうずっと多分人事だったんですね、フレイルって。私にとっても、はいはい、これからは自分事としてきちんとケアをしたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回は最近転んでいませんか、もしかしたらフレイルかもをテーマに、リハビリテーション室理学療法士の谷口憲孝さんに丁寧にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変わかりやすかったです。
はい、ございます。
次回は10月16日木曜日、緩和ケア内科統括部長でいらっしゃいます橋本敦さんをお招きしまして、知っていますか、緩和ケアと人生会議をテーマにお話を伺います。どうぞ次回もお聞き逃しなく。また岡崎市民病院のホームページご覧いただきますと、これまでのアーカイブもございますので、ぜひ何度でも聞いて健康づくりにお役立てください。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。それではまた。